うさぎとカメのラクラクランウェイ。皆さんこんにちは。パーソナリティのお肌と心のセラピスト、みえさんです。いよいよ私、みえさんの人生初のラジオ番組、うさぎとカメのラクラクランウェイが始まりました。記念すべき第1回目の放送、かなり緊張していますが、番組名の通り楽々気楽にお話ししていけたらなと思っています。どうぞ皆様、ふつつかものではございますが、最後までお付き合いください。この番組は理学美容師である私、みえさん、通称お肌と心のセラピスト、みえさんが理学美容というトラブルを抱えた方に向けて、自然科学を駆使した美容を学ぶ過程で知った体や心の仕組みをシェアして、皆さんのお役に立てていただける番組にしていきたいと思っています。そして体も心も髪もお肌も元気になっていただいた先に、コンプレックスを魅力に変える気づきをお届けできたらなと思っています。普段美容院に行ってカラーやパーマ、場合によってはシャンプーなどのお施術を受けた時に、かゆいなとかしみるとか、なんだかボカボカ肌が熱い、もしくは息切れがするなど、肌や体に異常を感じたことはありませんか？どんな些細なことでも、それは体からのシグナル、危険信号です。そんな時、体はどんな動きをしてるのとか、イボやらニキビやらシワやらシミやら、本当に嫌なんだけどどうしても消えない、なんでなど、体に起こるさまざまな現象には必ず原因と理由があります。そんなお肌や髪にまつわる疑問やお悩みなどもお聞きできればなと思います。自然科学の知見から改善につながるヒントを見つけていただいて、髪、体のトラブルを解消し、体も心も晴れやかに元気になっていただけたらなと思います。最終的にはコンプレックスを魅力に変えて、自分らしい人生を生きていただくお手伝いをさせていただきたいと思っています。そんなうさぎと亀のラクラクランウェイ、初回の今日は夢の種放送局愛知スタジオリーダーのキヨさんをゲストにお招きして、理学美容って何をお伝えしたいと思います。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお送りいたします。改めてましてこんにちは。お肌のと心のセラピスト、理学美容師のみえさんです。さて、いよいよ始まりましたうさぎと亀のラクラクランウェイ。先ほどもご紹介いたしました、今日はゲストの方にお越しいただきました、夢の種放送局のスタジオリーダーキヨさんです。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、みえさん、デビューおめでとうございます。
ありがとうございます。
緊張してるね。
もうガチガチです。
だんだんこれが快感になるのよ。
頑張ります。
ね、楽しみましょうね。
はい。
はい。ということでね、もう早速今日はね、私の方からね、みえさんにいろんなことね、ね、ほうりはほうり聞いていこうかなっていうふうに思うんですけども、まずね、最初オープニングでもね、だいぶいろいろお話をしてくれたんですが、みえさん自身のことについてね、知りたいなと思うので、まずは簡単に自己紹介をお願いできますか？
はい。こんにちは。私はお肌と心のセラピスト、みえさんです。
はい。
私は愛知県で、理学美容院をしている理学美容師です。私は幼少期からアトピーを発症し、体中痒くて眠れない子供時代を過ごし、思春期には落ち着いていたんですけど、美容学校に通い始めると同時に再度悪化いたしまして、で、まあ美容その頃は美容師なら誰もが手荒れは通る道っていう時代だったので、まあ、今でも多分そうなのかなと思うんですけど、十分に眠れない日々を過ごした時代がありました。はい。で、そんなコーナーも本当に顔まで荒れて、腕までは全部なんですけど、そんな中こう20代の終わりに妊娠、そして出産を経験して、その、産休の1ヶ月間はとても綺麗な体だったんです。なんですけど、また仕事が始まると、また荒れていくっていう、なので人生で肌が綺麗だったっていう時が、その時までで、3人産んだんですけど、その産後、1ヶ月ずつと美容師を始める前の思春期の間ちょこっとだけだったっていう、時代を経験しました。
あ、そっか、
はい。で、やっぱりこう普通にお施術普通の美容院でカラーやパーマをしている中で、疑問は自分が体がこういう風なので、なんだろうな、疑問みたいなものはこれはどうしたら荒れないのとかを抱えてた時に、そのきっかけとなるお客様に出会ったんですけど、どうしても染めたいんだけど、染めるたびにただれるっていう。だけどやっぱりその1センチの白髪が許せないっていうのがあって、それはもう私も同じだったので、同じ悩みなので分かるし、やっぱり今でもですけど、その女性のカラーパーマなどのおしゃれを取り巻く環境っていうのはやっぱりこう複雑
そうね、
なんか老けて見えるねとか、なんか白髪だよって、白髪って言われたりするのも女性にはやっぱりこうちょっとやっぱ重みを持ってしまうのがあったので、まあいろんな薬剤を試したりもしてきたんですけど、でそういうそのお客さんも気になってる中、そういうお客さんも自分もそうなので、天然成分 100% っていう薬剤をトリートメントを試したんですね。でその時に、なんと私はその天然成分で頭のてっぺんから首の付け根まで腫れるという、
天然成分でそうなったの？
はい、経験をしまして、もう訳がわからない安全だと言われているもので、その訳のわからない経験をしまして、
それは原因わかったの？
はい、これは後から分かったんですけど、理学美容をして分かったんですけど、病院へ行くと、じゃあもうその薬は触らないでねって言われるだけなんですよね。はい、ま
あ、
なんとなくなぜって思うんですよね。
そうよね。
そう、なぜか分からないと納得ができないというか、また結局探してしまう。
そうだよね。そうだよね。
ことになるので、まあ、ずっとなぜなぜなぜっていうことを追い求めてというか、
はいはいはい、
で、そう、そういう自分がこんな体になってしまうものをまずお客さんに当たり前に施術しているっていう、これは美容なのだろうかっていう疑問ですよね。
そうやね
を、まあ、感じてしまって、まあ、ひょんなきっかけで理学美容を知ることになってたどり着いたんですけど、なのでその研修会だったり、その理学美容っていうのは科学者が考えた作り出した美容なんですけど、科学の面でそういう現象をきちんと、なぜだなぜだっていうことを、腑に落ちるまで、勉強することができて、今まではなんとなくこれいいんだよみたいな、で、ああいいんだみたいな、じゃあいいならいいねっていう感じで使ってたんですけど、きちんともう本当丸々1日かけて一つの現象というか、体に起きている現象をきちんと学ぶっていう研修会をしてしたというか、そこで出会って、知って学ぶことの大切さ、理解することの大切さをまず思い知るというか、神頼みではない、なくこう自分がきちんと勉強しないものを今までお客様に当たり前に提供していたんだなっていうことに気づいて、そうですね、そこから私の理学美容師の、人生が
扉が開いたわけね、
はい、
そこでね、
もういきなり一気に開きました。
あ、なるほどね、はい、そっか、そういう経験もあったんだね。
そうですね、
他はどうですか。
そうですね、なので体の仕組みですよね、アレルギーが起こる原理、とか、アレルギーの種類だとか、そういうことをきちんと理解して、それを根拠をもとにご説明して、なんていうのかな、おしゃれにはリスクが伴うっていう、安全なおしゃれはないっていうことを、ちゃんとお伝えしなきゃいけないなと思ったんですね。なんか知らずにやってる、自分が選んでいるとか、なんとなく良さそうだからで、トラブルが出なければいいんですけど、トラブルが出た時にもうそれこそ藁をもすがる気持ちにやっぱり皆さんなっていくので、そこで何かいいらしいみたいなものをもうおすすめするのはいけないなと思ったのと、まあ、やっぱり自分がこういう体だっていうのが何て言うんだろう、何て言うのかな、やっぱりどんな美容院でも同じお施術っていうのはあるので、だけど私がこういう体で美容師を続けていくために、なんていうのかな、取った選んだ道というか、だからこそご提案できるようにしないといけないなっていう、それこそ美容の最後の砦というか、
はい、
なりたいなと思ったのと、でこのままだと普通の美容院でやっている美容師さんの未来も多分ない、
そうやね
って思った時に、その受け皿にもなりうる美容だなと私は思っているので、そうですね、美容師さんを続けられるように、美容師さんのためにも、そして後世に残していかなきゃいけない美容だなとは思ってやってます。あと何より楽しいっていう、はい、
でもその楽しいって思えるようになったっていうのは、体験があって学びがあって知識を得て、 ね、その正しい方法を見つけれた、そこが理解できたから楽しいってことだよね。
あ、そうです ね、 ね、本当に、
はい、うん、だから例えばそのかぶれましたとかただれましたっていう時でも、原因が分かってればね、例えばそこが本当に体質的にダメだったのか、実は後天反応っていうね、良くなる前に一回毒素出すっていうね、その後天反応だったのかとか、その原因が分かればどうすればいいかっていうのもね、分かってくるから、そういうアドバイスもできる知識をみえさんはちゃんともう得ているってことやもんね。
あ、そうですね、はい、そういうきっかけになりました
ね。ね、だから私も本当ね、はい、こう話聞いててすごくそうかって思い起こしたのが、大体例えば髪の毛を染めたりとかパーマ当てたりとかっていう時って、結構厳重に美容師さんって手袋をつけるよね、
はい、
でそれだけ守らないかん状態のものを頭皮に普通に塗るってどうなんっていう疑問出てくるよね。
はい、もう全く本当にその通りなんですよね。
うん、
なので、そう、美容師さん自体が知る必要もあるかなとは思うし、
うんうん
う
ん、
お客さん自身も守ることができたら、うんうんうん、自分を守ることができたらっていうのと、やっぱりその事実を知ってでも、
うんうん、
そのおしゃれを選んだっていう、自分で選ぶことができていれば、
うんうん、
それはその方らしい生き方ですし、それでいいなとは私は思ってはいるんですけど。
そうだよね、分かって選んでればっていうこと
だ
よね、
は
い、
そうです、
うん、でも私なんかはもうあんまり美容院とか行ったことが経験上なくて、うん、でたまに行ったらこういうもんなんやっていう、その正しいというかさ、その知識がないから、だからそうやって私だから今そうやって話を聞くまで、その手袋するってどうなんっていうのを疑問にも思ってなかった。当たり前やと思ってたけど、でも今の理屈を聞くと、あれ、じゃあ素手でもいいんじゃないのってね、本当にいいもの使っ、いいものというかね、体がね、刺激を受けないものであれば素手でもできるんちゃうかなとかやっぱり思っちゃうわけやからさ。
そうです ね、 ね、はい、全くその通りで
だよね、
はい、
でも本当にその辛い経験があるからこそ、そこに出会えたっていうきっかけはきっとあると思うよね。
そうですね、
うん、
はい、でまた凝り性なので、
うんうんうん
うん、体の科学だけではどうしても私が納得しない事例が、
うん、
必ず起こる現象には、
うん、
原因と理由があるんですけど、
うんうんうん、
その中に一つだけどうしても人間関係でジンマシンが出るっていう、
あ、はい、
ま
あ、
これはまあちゃんと、はいはい、きちんと結果が出ているものなので、どうしても私の中で納得がいかない、ずっと長年引っかかってたんですけど、
うんうんうん、
でもいよいよどうしても納得できないって思ったので、
うんうん、
結局脳科学を学ぶことにして、
はいはいはい、
脳科学、なんか体の司令塔って頭だよなっていう、
うん
う
ん、
思ったら、じゃあなんでそんな人間関係で出るんだろうって思ったら、感情を感じるのは頭だとしたら、
うんうんうん、
頭を勉強しようって思って結局脳科学を勉強したんですけど、
うんうんうん、
で、まあ、ある程度理解ができて、で、あ、やっぱりやってよかったって思ったんですけど、その脳科学でもなんでっていうことが出てきてしまって、で、どうしてどうしてどうしてって思ってたら、もう、まあ、どうしてって思うと後に引けないというか放置ができないなってしまうので、結局心理学、うん、もうあとは心理学の分野だからっていうことがどうしても多かったので、なんかあんまり心理学にいいイメージは私の中ではあまりなかったんですけどなんか人を思うように操るみたいな怖いみたいな、
なるほど、そういうイメージ、ね、
イメージがあったんですけど、うんうん、でもそこに行かないと答えが出ないのかなと思って、結局心理学まで学ぶっていうことになって、
うんうんうん、
で、まあ、なのでそこまで学んで、まあ、自分の中ではある程度納得はできて、でどうしようもないことはどうしようもないんだなとか
っていう
こととかをなんか納得やっとできるようになりました。
なるほどね、はい、そうか。でそんなみえさんはどうやって夢の種とつながったの？
ですね、おかげさまで私、うんうん、 お店でホームページとか、あの来るお客様のご紹介とかでお悩みの方とつながることができたんですけど、うんうんうんうん、あと SNS 関係で、
うん、
で、DM とかその直接ご質問をお会いしたことのない方からもいただけるようになってきて、でそれを一生懸命文字で打って、
うんうん
あのお返ししてたんですけど、ありがたいことにこう文字で打つ のスピードが追いつかなくなってきたので、
うんうんうん、
音声媒体を探していたんですよね。
で
そんな時にたまたまインスタでラジオパーソナリティやりませんかみたいなの
を、あ、なるほど、
見つけて、で何と思ってで説明か聞いた時に、
うん、
また全然違う理由でやるって決めてましたけど、
ああそうなんだ、
はい、なのなんか聞いてたら本当に面白そうというか、
ああそうかそうか、はい、なるほど、はい、じゃあちょっとね休憩を挟んで、じゃあその美恵さんがどんな番組具体的にやるのっていうのをね聞いていきたいと思うので、はい、ちょっとブレイク入れますね。
はい、
応援貢献夢のため夢のため夢のため夢のため
、はい、で今ね美恵さんがどういう風にしてねこの夢の種とつながったのか、ね、どんな思いで、ね、このやっていきたいこととしてねその問い合わせに答えていく発信するね媒体を見つけているところに夢の種がちょうどやっほーっていう風にね情報がやってきたっていうところをね今聞かせてもらったんですけど、はい、じゃあ具体的に実際に番組はどういう風な内容で進めていこうっていう風に思ってますか？
あ、はい、まずはその理学美容っていうことを認ってこういうのだよっていうのを認知してもらって、
うんうんうんうん、
そうね、なんか体ってで、ある程度自分で守れるよっていうことと、うんうんうん、それに対しての、うん、きちんとした情報を、
うんうん
うん、をお伝えしてもらって、そしてそれを、うんうんうん、でどういう美容を選択するかっていう材料にしていただけるような、
はいはいはい、
番組になって、していきたいなって思います。
なるほどね。だからさっきみたいに情報がちゃんと正しい情報を持っていて、その中であなたはどれ選びますかっていうのをちゃんと選べるようにその正しい情報っていうのを伝えていくっていうところなんかな。
あ、そうですね、そうしたいなと思いますね、
はい、はいはいはいはい、なるほどね。だからよくね若い子とかはさ、おしゃれは我慢とか言ってね、真冬にミニスカート履いたりとか、
はいはいはい、はい、
ね、あなたそんなに体冷やしていいのとかね
本当に本当に
いいね、分かってんねんけど、はい、私は今これがしたいなって言ったら、はい、それは別にいいよっていう、ね、
そうですね、
はい、そういうところかなっていう気がするんやけど、でもその理学美容っていう、
はい、
ジャンルというか言葉ってあんまりまだ広まってないんかなってごめんね正直思うの、
うんうん、
私もあんまり知らなかったし、
うんうん
ね、そういう風に考えるとまずはこの番組きっかけにその言葉から、ね、みんなに知ってもらうとか、
うん
ね、でその美恵さんの知識をね教えてもらうとかっていうのもやっていけるっていうのも思うんやけど、例えばそのリスナーさんがね、
はい、
そういうお悩みあったりとかで、うん、こういうことどうなんやろうとかって、
はい、
そういうのを例えば番組のホームページの方にね、
はい、
コメントができるようになってるので、
はい、
そういうところにこう書き込んだら、
はい、
美恵さんがまたそこを教えてもらえるとか、そういうことも可能ですか？
はい、あ、もうぜひぜひそういう風にしていきたいなって、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、あ、じゃあそのリスナーさんとやり取りしながら、
あ、そう本当にやりたいなって思いますね。
はいはいはい、
はい、
いいですね。
そう、なんかあまりにも私の中ではもう理学美容が当たり前すぎて、
うんうんうんうん、
なんですけど最近気づいたんですけど、なんか旗から見るとめっちゃオタクらしいんですよ、うんうん
気づいちゃってね、気づいちゃったのね。
そうなんですよ。なので気づかないので、自分の生活なのでなのでそういう お声を本当にいただきたいなって、うんうんうん、なんかすごく不思議に思うらしいんですけど、なんで日焼け止め塗らないのとかすごく言われるんですけど、
うんうん
とか、そうそうそうですね。
なるほどね。そうか。でもじゃあそういうふうに思った時に、今一つの手段としては、はい、この夢の種放送局のめいさんの番組のホームページっていうところもあると思うんだけど、はい、他に何か、例えばじゃああの施術を受けたいですとか、
はい、
そういうところで何か連絡、うん、コンタクト取りたいですよっていう時は、どういうところからアクセスをすればみえさんと連絡取れるのかな。
あのホームページに、うんうん、私の、お店の LINE、うん、を公式 LINE を載せておくので、
うんはいはいはい、
そこで皆さんご予約も、
うんうんうん、
そこからいただいてるんですけど、
じゃあ基本的にはお店とかのことに関しては公式 LINE、
はい、そうですね
ってことね。
はい、
うんうんうんうん。
でまあ、そこからそれこそ文字を打つのが追いつかないので、できればそこから無料通話とかしてくれると嬉しいなとは、話しましょう皆さん。
なるほどね。でもさっきちょっと聞くとお店の方がねお一人でやってるので、
はいはい、
施術とか、ね、そういうのに入ってると、うん、メールとか、ね、電話が来ても出れないよっていうことやったよね、
うんうん、はい、そうなんですよ、うんうん、お一人様美容院なので、
うんうんうん、はい、だからもしちょっとそうやって話を直接聞きたいなっていう場合やと、まあ、その公式 LINE を登録して、
はい、
でそこから直接いついつどうですかって、まあ、ちょっとお約束をしてっていう風にすると、
はい、うんうん、
ね、お話できるっていう風に考えればいいかな。
あ、そうですね、本当にその通りで、お店自体も、
うんうん、
ご予約をしていただいてから、お店の場所とかも、
うんうんうん、
お話ししたりしているので、
はいはいはい、
のと、あと基本はいきなり飛び込みの方っていうのはうんうん、お断りしていて、
うんうんうん、
やっぱり理念や、うんうん、いろいろやらないっていうわけではないんですけど、
はいはいはい、
理念をまずご理解いただけてっていう方で、うんうん、でご了承いただけた方のご予約をお取りするっていう風にしているので、基本はそういう私と一度お話をするなりコンタクトを取ったことがある方か、
はいはいはい、
今の既存のお客様からのご紹介、
うんうんうんうん、
の方しか今は受け付けていないので。
なるほど、ということですね。
はい、
わかりました。皆さんいいですか、ちゃんとホームページの方から公式 LINE もね登録していただいて、ね、直接の時はそこからの連絡でということでね、
はい、
お願いいたします。
お願いします、
はい、ではもうあっという間にねもう時間が来ちゃったのでね、一旦休憩挟んでエンディングの方に入っていきたいと思います。
はい、
ご縁応援貢献夢の種。
はい、もうあと残り1分となりました。早いでしょう、
はい、ね、早いです。
どうでした、収録してみて。
めっちゃドキドキしました
でももう最初と全然笑顔が違うの楽しいでしょ、はい、話してみると、
はい、キヨさんのおかげで
ね、で、はい、これからこうやってこの番組を聞いてくれるねリスナーさんに最後じゃあメッセージをいただいて番組の締めをしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、ですね、まずは、肌トラブルはどうして起こっているのかをご理解していただいて、そしてそれらを材料に何を選択してどう生きたいのかをご自分で決定できるような、番組が作っていけたらなと思っています。でそういう人たちの応援を私はしたいなと思って、この、ラジオ番組を始めました。一人でも多くの必要な方に理学美容を届けて、心から元気になる人を増やしていきたいと思っていますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。
君は迷わず進めない